知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブのアイスタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回は農活サイクルクラブ3ヶ月コース参加者を募集について高年福祉課の近藤さんにお話を伺います。近藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずこの農活サイクルクラブというのはどういったものなのか教えていただけますか。
はい、自転車を漕ぎながらタッチパネルで認知機能の向上の簡単な問題を解いていくコグニバイクで運動をしながら認知症予防をします。
漕ぎながら簡単な問題に答えていくということなんですが、この簡単な問題、先ほどちらっと教えていただいたんですが、はい、本当に簡単なんです。じゃんけんですとか一桁の足し算や引き算、こういったものがあるんだそうですよ。そして漕ぐことと問題に答えることの両方を同時にやるというのが、これがいいんですよね。
そうですね。
はい、じゃあもう少し詳しく聞いていこうと思うんですが、こちら今年からの取り組みだと聞いています。前回の検証結果が出ているそうですが、またその他にも参加された方の感想なども合わせてご紹介いただけますか。
はい、前回参加された65名の方に認知機能と身体機能についての検証を実施したところ、認知機能、身体機能ともに効果があるということが分かりました。また参加された方にお話を伺ったところ、参加して楽しかったという方が多く、意欲が湧くようになった、気持ちが明るくなった、物忘れをしなくなった、人や物の名前が思い出せるようになったなどの感想をいただいております。そこで今回3ヶ月コースを行うことになりました。
そういうことなんですね。
はい、
半年間皆さんにやってもらって、それを検証して、今お話しいただいたような意欲が湧くですとか気持ちが明るくなったですとか物忘れをしなくなったですとか、もちろんそれぞれ個人差はあると思うんですが、
はい、
そういった感想がたくさん寄せられたんですね。
皆さん楽しかったと言っていただける感想を、はい、いただいております。
ねえ、これはとてもいいことですよね。
はい、ありがとうございます。
そしてやっぱり私が心配なのは、このコグニバイク、簡単に操作をできるかどうかということなんですが、どうでしょうか。
そうですね、タッチパネルの操作に慣れるために、はい、初回にコグニバイクの操作方法について詳しく説明を行っております。
ということは、はい、説明していただける機会もあるので、わからない方、不安な方でも安心して来てもらって OK ということですね。
気軽に声をかけていただけるとありがたいです。
わかりました。じゃあ1回でちょっと分かりづらいなという方は、やりながらもう遠慮なく聞けばいいんですね。
はい、
ということですので、ぜひ皆さん安心してお出かけください。ではこちらの3ヶ月コース、ぜひ参加をしてみたいなという方のために、日時、それから会場を教えていただけますか。
はい、毎週2回午前9時から午後4時半までの間で、コグニバイク20分程度の運動を3ヶ月間行います。なお、初回が12月12日木曜日から開始の木曜日、土曜日のコースと、12月13日金曜日から開始の水曜日、金曜日のコースの2コースありますので、どちらかのコースに参加いただきます。会場は木曽川憩いの広場で、一宮市木曽川町黒田阿佐北野黒165番地で、一宮市木曽川市民病院の南側にあります。
わかりました。コースが2つあるんですね。
はい、
12月12日木曜日から来年の3月12日木曜日までの毎週2回木曜日と土曜日のコース、
はい、
そしてもう一つが12月13日の金曜日から来年の3月11日水曜日までの水曜日、金曜日、こちらの2つのコースがあります。
はい、
では対象そして定員についてもお話しいただけますか。
はい、市内在住の60歳以上で駐車場がありませんので、会場まで公共交通機関や自転車、徒歩で来所できる方が対象となります。前回の農活サイクルクラブに参加された方は対象外となります。定員は52名で抽選となります。なお利用料は無料です。
わかりました。それでは申し込み方法も合わせてお願いします。
はい、11月25日月曜日までに高年福祉課の方へお電話ください。
11月25日月曜日までとなっています。では近藤さん、最後にラジオをお聞きの皆さんに PR など一言お願いいたします。
はい、コグニバイクを一定期間週2回実施することで認知症の予防、体力の維持向上に効果が認められました。外出してお話をすることも認知症の予防に効果があると言われています。ぜひこの機会にご参加いただき、最新の認知症予防を体験していただければと思います。
わかりました。実際に農活サイクルクラブで、コグニバイクを漕いで簡単な問題に答える、それだけではなくって、はい、実際に出かけることによっていろいろな人と交流があるというのもやっぱりとても素晴らしいことなんですね。
そうですね。
ぜひ皆さん興味を持たれた方、難しくはないそうです、
はい、
簡単にできるそうですので、ぜひチャレンジをしてみてはいかがでしょうか。今回は高年福祉課の近藤さんにお話を伺いました。近藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回近藤さんにお話しいただいた農活サイクルクラブ3ヶ月コース参加者を募集については、広報一宮11月号7ページに紹介されています。お問い合わせは高年福祉課、電話番号0586-28-9151、0586-28-9151です。 iWave。 ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは介護予防川柳入選作品が決定のお知らせです。転ばぬ先の健脚の勧めをテーマにし募集したところ、全国から1025点の応募がありました。主な入選作品はこれからお伝えする通りです。最優秀賞、歩く距離、伸ばして伸びる我が寿命、東京都調布市の武藤哲さん。優秀賞は、よく歩き、転ばぬ先に長寿あり、大阪府枚方市の今泉瑞穂さん。覚悟決め、免許返納、歩き旅、あずら2丁目の小山文夫さん。会話して歩く夫婦の長寿道、福岡県浮橋市の大熊和也さんの作品でした。お問い合わせは高年福祉課、電話番号0586-28-9151、0586-28-9151です。続いては家庭介護のためのハートフルケアセミナーのお知らせです。家庭で介護している方を対象に、介護者同士の交流と演習・講義を行います。まず演習、介護者サポート教室転倒からの復活、転んだ後の健康づくり、日時と会場は11月21日木曜日正午から午後3時30分まで、東伊豆城にある大元会病院です。定員は30人で、受講料は昼食代300円。お申し込みは11月15日金曜日までに、電話で地域包括支援センター大元会までお願いします。電話番号0586-618273、0586-618273です。続いて講義、高齢者の健康寿命を伸ばす食生活は、日時と会場は11月29日金曜日午前10時から午後1時、奥町にある地域包括支援センター安らぎです。定員は30人で、受講料は昼食代が200円かかります。お申し込みは11月22日金曜日までに、 電話で地域包括支援センター安らぎまでお願いします。電話番号0586-61-3350 0586-61-3350 です。最後に演習家庭介護を担う人のためのリフレッシュ講座心と体をすっきりは、日時と会場は12月3日火曜日午後1時15分から4時萩原町にある萩の里特別養護老人ホームです。定員は40人、受講料は無料です。お申し込みは12月2日月曜日までに、電話で地域包括支援センター萩の里までお願いします。電話番号は0586-673633 0586-673633です。なおいずれも申し込み多数の場合は抽選となります。お問い合わせは高年福祉課、電話番号0586-289151 0586-289151 です。以上、一宮市情報をお届けしました。 iWave。 続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目2一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-712766 0586-712766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-721133 0586-721133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。 iWave。それでは最後に、節コッコクラブカラフル模様の空き缶太鼓を作ろうのお知らせです。大きな空き缶に色とりどりの布や紙でデコレーションして絵を描いて太鼓を作ります。対象は年少から小学生で、小学3年生以下は保護者同伴です。日時は12月7日土曜日午後1時30分から3時まで。会場は三岸節子記念美術館。参加料は300円、定員は20人で、申し込み多数の場合は抽選となります。お申し込みは11月23日祝日までに、電話またはハガキ電子メールでお願いします。郵便番号、住所、氏名、振り仮名、学年、電話番号、保護者名を記入し、空き缶太鼓と明記の上、ハガキの場合郵便番号 494-0007 木の部中島あざ郷南 3147-1 三岸節子記念美術館。電子メールの場合、migishi@city.ichinomiya.lg.jp migishi@city.ichinomiya.lg.jp 11月23日祝日必着です。お申し込みお問い合わせは三岸節子記念美術館。電話番号0586-632892 0586-632892 です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました、知得一宮。今日のお相手は秋田久美子でした。この番組は一宮市の提供でお送りしました。